鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道ではですね、ヘルシーウォーキングの秋っていうのを、先日ちょっと発表になりましたので、はい、ちょっとお知らせしたいと思うんですね。はい、でこれはヘルシーウォーキングっていうのは何かっていうと、まあ、駅を中心にして、はい、そこから歩って、まあ、いろんなこう観光地とかを、まあ、巡って、でまた、列車で帰ってきていただきましょうっていうようなコースなんですね。それで例えばですね、9月6日が関庄線、まあ、大空でも通るんですけど、追分っていう駅があるんですけど、でここから歩って、まあ、ここの追分とかあるのは空知管内っていうのは炭鉄港っていう炭鉱と鉄道と港っていう、まあ、これを広く推しているので、これにまつわるところを、まあ、歩っていきましょうっていうところですね。で、釧路ではですね、10月5日に川湯温泉に、集合して、で、周辺を回って硫黄山とか回ってですね、でまた列車で帰ってきていただきましょうっていうコースがあります。でこれ9月10月とか11月からでも、ありますので、ぜひ参加していただきたいというふうに思います。で詳しくはですね、JR 北海道のホームページのヘルシーウォーキングっていう割と大きなお知らせがありますので、はい、ぜひそこをクリックしていただきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、釧路湿原の6号の撮影のちょっとポイントっていうのを、お話ししたいと思うんですね。で先週は釧路から東路へ向かう途中の、撮影ポイントをお話したんですが、今日はですね、逆に東路から釧路へ向かう時のお話させていただこうと思ってます。で釧路湿原の6号はですね、9月も8、9、10は走らないんですけど、中旬まで2往復走ってますし、なんといってもまあ20日から30日までは夕日の6号っていう、はい、夕方走る列車がありますの で10月もですね、5日まで走ってます。ではぜひ乗っていただきたいんですけど、まあ、外から撮影するっていうのもいい季節だと思いますので、ちょっとお話ししたいと思います。でなんか一般の方から言うと、なんか釧路から通路と、それから通路とかから釧路って同じじゃないのっていうふうに思うかもしれないですけど、釧路湿原の6号って通路に行くときはその機関車があって、はい、その後4両の客車がこう連なって、うんうん、で機関車が引っ張るっていうことなんですけど、はい、で東路から釧路来るときは機関車が後ろから押っつけるっていうタイプなんで、はい、ちょっと細かく言うとですね、なんか私たちはこう機関車をやっぱり取りたいんですよね。でそうすると取り方がちょっとと違うんですよ。普通列車撮るときって正面にこうグーッと来るときにバチバチとか、あとはまあ動画を撮るんですけど、うん、帰りはですか、まあ、追っかけっていうかですね、はい、後ろから撮るような感じで、うん、で最後に機関車をアップして撮るっていう方がですね、はい、過ぎ去るときにそういうことに、まあ、なってるっていうか、まあ、これは私たちの勝手な一般の人には分かりづらい感覚だと思うんですけど、それでちょっとなんか違うなっていうことをお知らせしたいと思うのでそれで道路を発車する場面を撮影する場合には、道路駅すぐ出たところに軌道踏切っていう名前のちっちゃい踏切があるんですね。はい、でここで構えてると 通るの駅出発してわーっと来ます、わーっていうか来ます。ただその時は客車が先頭なので、はい、この間私がやったのはどっちかというと最初から前向きっていうか後ろ向きにカメラを構えて、横をこう通過してってで最後機関車を撮るっていうパターンで、待ってたら、まあ、それはそれでまた面白い撮り方になると思うんですよね。でこれと同様にですね、もその踏切よりもうちょっと何百メーターから行くとその釧路川と一番接近するところがあるので、はい、そこもなんか追っかけの方がなんか面白い映画撮れるなというふうに思ってました。それじゃあですね、まあ、そこでちょっと音を聞いていただきたいんですけど、道路発車してからですね、その釧路川と一番接近するところをわーっとこう通過していく、そういったノロッコ号を、聞いていただきたいと思います。ここもですね、最初まず虫の音が入ります。で、徐々に列車が近づいてくるっていうようなことをちょっと聞いていただきたいと思います。はい。この場所はですね、確か道路の子供たちがここで水難事故にあって、それを、お祈りをするための祠っていうかそのもあったりして、はい、必ずなんかここ行ったら私も手を合わせるようにはしてるんですけど、まあまあ、あとですね、最近話題になっているやっぱ熊ですよね。
あ、はい、
まあなんかね、大丈夫だろうとは思うんですけど、やっぱり一人でこういうちょっとこう、山っていうか入るとやっぱりクマちゃんがやっぱりちょっと心配なんで、本当にもう撮影するときには車すぐほんと横に置いといて、いつでも逃げれるような、なんか体勢だとか撮って、撮影してるつもりではあるんですけど、はい、なんか風吹いて後ろでガサガサとかって言うととかやっぱりちょっと怖いので、虫も怖いですけど、やっぱりクマちゃんもすごくやっぱ怖いので、はい、ぜひ本当に注意していただきたいと思うんですね。で、道路の発車過ぎてからですね、ちょっとこの線路の沿線にその道路だとかないので、残念ながら今度は舗装下まで行かないとなかなか撮影ができないことになってます。で、舗装下で舗装下の発車を、撮ると、まあ、なかなかいいアングルで撮れるんですけど、夏は舗装下の釧路湿原寄りの方のちょっと広場っていうか平らになってるところあるんですけど、ここはやっぱ草がやっぱり生えてて、とってもでないけど恐ろしくて入れないです。だけどその4月の初めから5月にかけて走り始めた時はここ全く草木がやっぱりないので、それはチャンスだと思うんですよね、はい、で夏の間はちょっと残念かもしれないですけど、まあ、まあまあ、いい発車が取れていいとこだと思うんですよね。で、基本的になんで発車のところを、ね、狙うかっていうと、やっぱりエンジンがだんだんこう徐々にこう吹かして大きくなっていくところを取ると、あ、なんか列車が走ってるなみたいなようなことやし、でこのノロッコ号で使ってる、まあ、DE10 っていうディーゼル機関車も、まあまあ、ノロッコ号自体 もう来年で終わりっていうことで、はい、まあ、このタイプのものがだんだんやっぱ少なくなってきているので、まあ、とってもそのエンジン音っていうのが貴重だなというふうに思ってましたんで、今こうやってこう、まあ、記録としても残してるわけなんですね。はい。で、この舗装下を発車するとですね、先週もちょっとお知らせした二平踏切っていう釧路湿原の、はい、ちょっと手前に小高い上の方にある、踏切なんですけど、これ釧路湿原を出発する時の列車を、まあ、SL もそうなんですけど、撮るには最高のポイントなんですけど、 今回初めてですね、あの道路から来る列車の登っていくところも今回撮影したんですけど、まあまあなかなかやっぱりゆっくり登ってくるんで、まあ、面白い映画撮れるなっていうところですね。それから先週もちょっとお話しますけど、やっぱり岩穂水門、やっぱりここは灯籠行きであれ釧路行きであれ、やっぱりいい映画やっぱり撮れるんですよね。釧路湿原を出てきて、そして岩穂水門のあたりにかかってくると、まず徐行するので、まあ、ゆっくり来てくれるんですね。で、岩穂水門のあたりでまたゆっくり、走ってるのを横っ腹からか撮れるっていうので、まあ、ここもまあ面白いとこだと思いますね。それから次が東屋駅を通過するところも、これも灯籠行きと同じように、人道橋からも撮れるんですけど、かえって帰りの方がバックに山がこうちょっと見えていい感じで、撮れるんじゃないかなというふうに思います。ただここですね、ちょっと注意しなきゃならないのが電線が人道橋のところにあるので、だから気にする人はちょっと嫌かもしれないですけど、まあ、ここはなんか面白い絵が、まあ、撮れると思うんですよね。次はですね、東屋から来て今度東釧路駅ですね、はい。まあ、もうすぐゴールっていうところなんですけど、ここもその駅のすぐ近くにある人道橋から撮るんですけど、8月の中旬に欲張りノロッコっていうちょっと列車があって、はい、これ行くときは昼から、これはまあ同じダイヤで行くんですけど、帰りが釧路湿原駅で約1時間停車するっていう、そういう列車なんですけど、この列車だとその東釧路駅でH100 っていう、はい、網走行きの普通列車とここでこう列車交換するんですね、はい、これ唯一なんですよね、この東釧路駅で交換するっていうのは、この欲張りの六甲号が。それで、ここが非常にちょっとか、なんていうかね、こう、それはポイントだなと思いましたんで、ちょっとまた音を聞いていただきたいんですけど、まず最初に、その H100 が釧路から来て、撮影している私のすぐ下通り抜けて、で、キーっていうブレーキ音で到着します。で、もう隣ではもうノロッコ号がすでに来てまして、で、今度両方同じ、ほぼ同じ時間に、H100 の網走行きは、まあ、その網走方に向かって走っていって、で欲張りの六甲号は釧路に向けて出発するという、はい、こっちに向かって走ってくるっていう、まあ、ちょっとこの音をちょっと長いんですけども、ちょっと聞いていただきたいと思います、はい。ちょうど私がこう撮影している人道橋の下を、はい、この欲張りの六甲が、まあ、通過していくっていう、で、やっぱりなんか D ディーゼル機関車って、まあ、SL とまではいかないですけど、やっぱりそうなんか孵化して頑張ってるなっていう音がすごくこう好感を持って、私たちは聞こえるんですけど、多分一般の人にはこれもまた何言ってるか分からないんじゃないかなと思います。じゃあ最後ですね、釧路川橋梁、ここもですね、はい、釧路から東路に向かう時だけじゃなくて帰りもですね、ここ面白いんですよね。で、面白いっていうのは、まあ、今ちょうど2往復走ってて、で、午後からの列車だと、ここを、3時半過ぎぐらいに通過していくんですね。はい、そうすると、ちょっとなんとなくこう、昼下がりの黄昏チックなのがちょっと見えてくる時の時間帯で、はい、うまくいくと、太陽がその釧路川にキラキラキラキラ輝いて、うん、でそこの横をその野呂湖号が行くみたいなような、そういう絵が撮れるところなんですね、はい、だからここも、なんですかね、追っかけみたいな感じで撮影をすると、まあ、ちょっと面白いなと思います、うん、そして、9月の下旬にはですね、夕日野呂湖号っていうのがまあ走って、でちょうどですね、じゃあ何時頃この東釧路帰りにですね通過するかっていうと、だいたい午後5時45分6分7分だいたいこの辺あたりで通過するんですけど、ちょうど、ね、日没にかかる時なんですよ。なのでうまくその夕日が来ると、その真っ赤っかなこう太陽の光が野呂湖号にこう刺すっていう、本当にいい絵がこう撮れるところなんですよね。はい、だからこうも面白いと思います。じゃあ、最後の音がですね、この釧路川橋梁を、通過していくっていう音をちょっと聞いていただきたいと思います。ちょっと細かいことを言うとですね、この釧路行きのこの野呂湖号って、釧路川橋梁のところで若干徐行するんですよね。で徐行して入ってきて、で橋の途中からまた孵化するんですよね。で普通ですね、こう橋の途中で孵化するっていうのが、まあ、あんまりなくて、今多分聞いてて多分ほんの 1% か 2% の方は、鉄道好きな方はあここで孵化すんだっていうことが分かったと思うんですけど、まあ、そういう、まあ、ここは音のところなんですよね。だからこう釧路川橋梁って行く時もよし帰りもよしだし、だから右岸でもよし左岸でもよしっていうところで、本当にここはいい撮影場所だなというふうに思います。で最後はですね、また釧路駅からその釧路運輸車両所に帰っていく時に、はい、この北中の跨線橋の、まあ、釧路駅寄りでもいいし、運輸車両が、うん、運輸車両車側の歩道でもいいんですけど、では取れます。ちょっと途中でもお話した通りですね、まあ、今のタイプの釧路湿原野呂湖号っていうのが、まあ、来年で、終了して、はい、で赤い星、青い星っていう、まあ、そういうのに置き換わるんで、まあ、この緑の野呂湖号、この機関車が引っ張るのは、本当にもう来年が最後なんで、まあ、なんかいろんな形で残していければいいなというふうに、思ってます。もちろん動画だけとか音だけじゃなくて、写真でもまあいいと思いますし、やっぱその時間帯だとか、それからその日の天気によっても全くこうやっぱ表情が変わるので、まあ、いつ行っても面白いなというふうに思います。で、ここを撮っていくと、じゃあ冬湿原号を撮るときも、あ、大体この辺で撮れるんだなっていうのがありまして、冬は冬でまた違った顔を見せてくれると思いますんで、まあ この撮影のポイントっていうのを出現後が走り始めたら、またお届けしたいというふうに思います。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はいはい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。